お話を伺うのは友淵地域活性化実行委員会会長の稲賀義弘さんです。稲賀さん、
はい、
あ、こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう友淵地区と言いますと県民の皆さんはほとんどご存知の方多いと思うんですが、
はい、
黒豆の産地として大変有名ですよね。
そうですね、やっぱりここ数年代特に有名になってありがたいです、ね、
その友淵地域活性化実行委員会ですね、
はい、
これどういう委員会なんですか？
友淵、まあ字のごとくなんですけども、まあ、友淵地区を、まあ、よくしていこうかという、いわゆる集まりなんですけども、3、4年前、豊かな村づくり運動の中で、和歌山県代表ということで、行かせていただきまして、農林大臣をいただきました。
いや、立派な業績を残してらっしゃるわけですね。
ありがとうございます。
あの、頑固農家っていうのは、これ、商標登録されてるんですよね。
そうです。
黒豆の要は名前ですか？
頑固農家というのは、農家さん頑固じゃなくて。
はい、それは分かってますか。
はい、その作物の作り方に頑固にこだわっていると。
こだわりという意味ですね。
は
い、
そうです。
じゃあこだわって黒豆も作るということなんですね。
そうです。
なかなかいいネーミングですよね。
そうですかね。
非常にインパクトありますからね。で、まあ、友淵地区の黒豆ですが、
はい、
大変有名で美味しいとも評判なんですけども、
はい、
ちょっとその特徴を簡単にご説明いただけますか？
そうですね、豆自体は京都とか丹波の方で作られてる、黒豆と品種は一緒なんですけども、まあ、作ってる地域柄が違うんですね。向こうは日本海側、こっち側はこう太平洋側の和歌山の方やから、
はい、
ということで、まあ、おかげで天気にも恵まれて、まあ、
はい、
それこそやっぱり友淵自体がやっぱり標高が300m、400m という高地なんで、夜温がやっぱり随分冷えるんで、美味しい黒豆ができるということで、まあ、評判ですよね。
なるほど。やはり栽培条件が大変整ってるということでしょうかね。
はい、そうですね、やはり水がきれい、土が、汚染されてない栄地であるということで、気候に恵まれてるというのがやっぱり第一条件ですかね。
なるほど。
はい、
そもそも栽培はいつ頃から始まったんですか？
栽培自体、黒豆自体は大昔からあったみたいなんですけども、やはり商業ペースになったのがやっぱり30年、40年前ぐらいからかなと思われますね。
で、私も取材をさせていただいたことあるんですが、
はい、
その時伺ったのがですね、なかなか大量に生産できないんで、
はい、
まあ、希望の方多いんですが完全に供給はできないみたいなお話があったんですが今どうですか、生産は安定してるんですか？
生産はなかなかね、限られた土地なんで、広大な土地でもないんで、まあ、どっちかというと、まあ、細々なんですけど、なかなか面積拡大っていうのは現実はちょっと若干難しい。
難しいですかね。
はい、
一挙に大量生産というわけにはなかなかいかないですよね。
まあ、その分品質にこだわって、物のいいものをお客さんに喜んでもらえるものを供給しようかということで。
なるほど。ラジオ機の方でまだ召し上がったことない方、どうしても食べたいとおっしゃる方はどうやったら手に入りますか？
そうですね、大体が紀の里の方で、取り扱いさせていただいてるんで、
メケモン広場に売ってますよね。
そうですね、メケモンとか、うん、あと大桑さんのやつとかっていう、のスーパーとか、あとですね、郵便局の U パックとかも取り扱いやってます。
そんなような方法でも購入できるわけですね。
そうですね。
友淵地区っていうのは、まあ、黒豆本当に有名になったんですが、それ以外にもいいものっていうのは、いいことといいますか、なかなか魅力的な場所ですよね。
そうですね、
うん、
大昔はやはり和歌山の市内の方からこう歩いて高野山上がる道の街道筋なんで、それで、まあ、歴史にも古いということで、まあ、友淵にはあの八幡神社ということで、
はい、
有名な神輿も、ございます。
なるほど。
日本で3つしかないって言われてる、
その貴重な神輿が、
そうですね、 岩清水八幡宮の方から送られたということで、
あの京都の岩清水八幡神社から送られたと、はいはい、ということは、
も自分らも行ってきました。
なるほど、
はい、
ということは京の文化はかなり影響を受けてるんですよね。
そうですね、あの黒豆もやはり京文化の一つですからね、う
ん、ね、
はい、
まあ、それから私個人的に好きなのはですね、
はい、
ホタルのシーズンで、あの辺はいいですよね、ホタル鑑賞。
ホタルはすごいですね。
最高ですね。
ホタルもすごいし、人間もすごいんですけども。
いやいやいや。
ずいぶん遠くからやっぱり神戸、姫路あたりぐらいからもやっぱり。
かなり、あの遠方からも最近ホタル見物いらっしゃいますもんね。
多いですね。
まあそういう魅力的な土地なんですが。
はい。
稲川さん、今後ですね、あの会長のお立場ではこうしたいという何か今後の方針、夢、目標というのはありますか？
そうですね、やはり、頑固農家ということで、まあ、ブランドもいただいてるんで、
はい、
これを守りつつ、また新しいものがあれば取り組みたいなという意欲はあるんですけども、ね、
は
あ
は
あ、ただこの地域も、まあ、どこの地域も一緒だと思うんですけど、やっぱり高齢化が進んできて、なかなか維持していくのも難しい面もあるんですけども、なんとか後継者 I ターン U ターンを含めた中で、やはりこの土地を担ってくれる人をやっぱり作っていかないかんかなと思いますね。
あの最近ですね、和歌山県内結構あちらこちらで始めてるんですが、はい、あの体験農業っていうのありますよね、
はいはい、
その辺はいかがなんですか？
そうですね、あの、体験農業の方も、黒豆を中心とした体験農業が、今年が12年目ですかね。
お、もうそんなになりますか？
はい、
はい、
実施してなってるんで、あの毎年好評で、今年からちょうど去年もあの実は9時数断った時代もございましたんで。
そんな人気なんですか？
はい、おかげで大好評なんで、ちょっと9時数を増やしてお客さんももう少し、多く受け入れできるかなということで。
今年の日程はもうほぼ決まってらっしゃるんですか？
そうですね、黒豆の定食がまあ6月の15日の土曜日、
6月15日土曜日、
はい、そしてあとまあ、一番人気のその黒豆の枝豆ですよね、これが10月の中頃、
10月中旬で、
はい、で黒豆の乾燥豆の方の収穫が12月、
12月上旬ぐらいですか？
は
い、
上旬ですね、
うん、
そしてまあどうオプションという形の中で、まあ、6月にはそのじゃがいもであるとか、
は
あ
は
あ、玉ねぎの収穫であるとかっていうことも一緒に取り組んで予定はしてます。
なるほど。
そしてあとこの地域のその特色を利用したあのチヂミほうれん草ですね、
は
あ、これを1月の収穫を予定してます。
いや、どれも人気呼びそうですが、
そうですね、
あの今お話ししてくださったことも含めてですね、
はい、
申し込み方法とかもろもろ、詳しいお問い合わせはどちらにしたらいいですか？
はい、これの方は体験農業部会の方になるんで、
うん、
JA 木の里の方で申し込みを受けてもらいますんで、
はい、JA 木の里営農センター体験農業部会事務局です。電話がですね 090-6200-8346 です。
うん、
090-6200-8346、 こちらの方まで、もろもろ問い合わせをしてください。じゃあこれからも友淵地区のために大いに、はい、ご健康でご活躍ください。
はい、ありがとうございます、
はい、今日はお忙しいところありがとうございました。
いえいえ、よろしくお願いします。
はい、どうも失礼します、
はい、ありがとうございます。